この度のご本部の天地神の神大祭に合わせて、ご本部からこういう神人という冊子が、発行されておりまして、昨日これを私は読ませていただいたんですよね。ご覧のように教会の方にじっとおらせていただきますと、そういう時間が、できるようになりました。ちなみに昨日はご神殿のお掃除を思い立ちましてね、大抵教会の月例祭とかそういう時の前後にご神殿のお掃除をさせていただいているんですが、本部の大祭9日今日ですのでね、ここで大祭が使えられるわけじゃないんですけども、なんか私の気持ちとしてはそのお祭り日を迎えるという気持ちで、昨日はなんか自然な形でこの神殿のね、この天地書き付けやら書く、それから、こういう内殿というんですかね、拭き掃除をさせていただきました。そういう、ゆとりができてきたというのはとても私はありがたく思っております。それで、早速ですけども、でその中のですね、時間の関係でこの一番短い最後のお話をと紹介したいと思います。信心の師という、師というのは先生ですね、高橋正夫先生のお話、大正元年ですから相当古い話ですよね。とても分かりやすい話ですから、ちょっと聞いてください。誠の道に入るには疑いがあってはならない。牙城牙欲に流れてはならぬ。腹を立ててはならぬ。心配してはならぬ。心の角を取らねばならぬと教えられれば、自分ごとき疑い深い腹の立つ者、心配の強い者はとても信心の道に入ることはできないと思い、さては疑いなき人、腹立たぬ人、欲少なき人を羨み、ついには我が心が我が意にかなわぬを嘆きて、とても信心はできないという気を出し、我と我自ら自暴自棄するに至りがちなものである。ちょっと昔の言葉遣いでね、ちょっと分かりにくいか分かりませんが、かかる経験が多いか少ないか誰にもあることと思うが、ここに考えておかねばならぬことは、その疑いや腹立ちなし、ないし心配や欲があるために信心ができ、誠の道に入れるのだということである。ここから本題なんですけどね、あるところに若い金光教の信者がある。この人は将来大変感触持ち、そのために妻と離縁しようと思うことが月に 2,3 度もある。そこでついに離縁してしまわねば到底これは心の収まらないと考えたが、離縁するにも相当な理由がなくては世間向きが悪い。金光様は何でも霊言おかげがあるということであるから、参詣してうまく離縁ができるように頼んでみようというので信心を始めたくらいの人である。ところが教会の教えは、全てのものを丸く収める方のことは神に取り次げるが、丸いものを壊し妻を離縁するというようなことは神に取り次ぎすることはできない。いろいろ話を聞いてみると、どうも尊い教えであるということが分かった。そこで最初の願いの筋はそのままにして、ともかく信心することとなったが、さてどうも腹の立つ病気は一朝一夕には治らない。腹を立て家内に不和を起こすようなことでは神の御心に沿わぬ。腹立ちをやめるか信心をやめるか、どちらかにすれば我が身が苦しくてたまらないという情けない場合となった。私高橋正夫は昨年9月その人からそういう事情を聞いたから、その時それでは信心の方をやめられるかと聞いたところ、その人の言うには、信心をやめては私は頼る親を失うようなものでとても耐えられませんが、さればといって腹立ちを抑えることができんので そのこと信心をやめてしまおうかと思うことがたびたびありますとのことであった。そこで私は話した。このことはあまり請求に考えない方が良いことではあるまいか。腹を立てては信心にならん。信心をすれば腹を立てられんと言うてみればなるほど、いても立ってもいられないような気がするかもしれんが、さて翻って考えてみれば、腹が立つのはあなたにとっては信心の師匠である。腹が立つので信心を始めたのではないか。また腹立ちがやまんので、これをどうかして直したいというので信心をしておるのではないか。さればあなたにとっては腹立ちは信心の道案内であり、信心の徳を受けさせる師匠である。してみれば、腹が立てば立つほど信心を進めこそすれ、それがために信心をやめようかなどと思うようなことは間違いではなかろうか。我が教祖が、腹立てば心の鏡の曇ることと見教えくださったのは、すなわちあなたごとき腹立ちのために身を苦しめ、家族を困らせつつある人が世間に数多いことであるから、それをどうか救いたいとて各見教えくだされてあるものと伺う。さすれば腹立ちがやまんからとて、あなたが信心をやめては、実に教祖ご立教の御心にかなわないのである。腹が立てば立つほどおすがりし、一層信心を励んでこそ我が教祖の教えにかなうことであると思う。かくてあなたが腹立ちを抑えるおかげを被るなれば、そこで初めてこの一条の御神君が生きたる徳を表すので、これによってまた幾十人幾百人の人が助かる手本ともなるのである。腹立ちのために我が身は苦しみ、人には迷惑をかけつつあるものが、世には幾万人あるか知れない。それらの不幸なる人々の自分は壮大である。それらの多くの人々の腹立ちと苦しみを一身に背負って、自分は修行しているという覚悟を持って気長く信心を励んでごらんなさい。どういう世界が生まれるか、きっとおかげを受けて人の手本となるような尊いことになるであろうが、このように話をしておいた。その人はついにその通り、ついにおかげを受けて、今日では近所界隈の人々を皆手引きして、ともどもに信心しておるということである。すべて道にかなわぬこと、まことにあることがあるので、信心もできればまことも現れてくるので、ちょうど碁や将棋をするにも相手がなければできないごとく、また相手が強いほど面白いごとく、我々が信心の道を踏み、まことを治めていく上にも、疑いや腹立ちや心配や欲があって、それに打ち勝っていこうとするところに信心の徳が現れて、誠の光が輝くので、それが我が身の徳となるのであるから、我々は疑いや心配、我欲の起こるたびに我が教祖のお手引きにすがり、我が教祖の信徳に頼りて、ますます信心を励まればならん。まあ、こういう話ですね。ちょっと昔の、文章ですので分かりにくかったのかも分かりませんが、要するにこの 腹を立ちやすい人がですね、次に 2,3 度も離婚するという、そういう、ぐらいのね、元気な腹立ちだったそうですが、でその信心をしても腹立ちが収まらない、そこで信心やめようかということで高橋真宗先生に相談したら、むしろあなたは信心のおかげか、腹立ちのおかげで信心を始めたんだから、腹立ちは信心のあなたにとっての師匠であるから、そのやめないで取り組みなさい、そうすれば良い手本になりますよというね、その通りになったということですね。これはここには腹立ちをする人はいないと思うんですけどね、みんなね、私もそうですけど、人間というのは自分の性格上の欠点というのが誰でもあるわけですね。欠点がないという人はおられないと私は思うんですよね。しかしその信心をさせていただくことによって、そこを取り組んでいくとですね、味が出てくるというか、最初から立派な人というのはそれはいいんですよ。でもそういう人はほとんどいないと思うんですね。いろいろ取り組んで苦労して自分自身が丸くなってくると、 そうすると周りの人にですね、良いこの、存在というんでしょうか、手本になっていくんですね。あの人でもこんなになったんだとですね、そういうことが昔からこの、これは一つの例ですけど、お道のねご信心をいただいた方々の先輩の中にはそういう方がたくさんおられます。でその一人が私の父ですね。もうとにかく短気だったんですね。その片鱗はね、私の子供の頃も残っておりました。まあ、すごい人です ね。もう怒ったと思った瞬間には手が出ておりました。パシーってね、あの私も一度殴られたことあるんですよ、大人になってからね。そういう父でしたけどね、長年の信心に取り組んで先生と言われるね、生き神様と言われるようになりましたね。どうぞ皆さんもね、自分の性格の嫌なところとかね、直したいところがあると思うんですよね。諦めないで取り組んでおかげをいただいてください。はい、4枚でございます。